ということで、ここから
久しぶりの
ホラー映画紹介。
はい。本当に久しぶりですね。
あれですよ、本当、まずかおりんさんはみんなに謝罪していただきたい、
まあ大変申し訳ございません。
そうですよ、なぜいっちゃんがですね、はい、ずっとレギュラーのように毎日出てくれているのか。
はい、
これはですね、はい、以前にね、そう紹介しますってなった回から、
はいはい、
ね、せっかくそうを見てくださってまで挑んだのに、かおりんさんがいなかったりいろんな諸々の事情で、今に至ります。
はい、
ってことはその分ずっといたわけですよ。
そう。
え、
あれ。
そうですね。はい、今回紹介。
今日何言ってもダメ。
今回紹介するホラー映画はこちら。そうですね。しかもワン。
ワン
のワンですね。まあそうといえばですね。はい、まあ今ね、カオリンさんが体現したように、
はい、
特そう。を喋ろうとしたら変にダジャレになっちゃ う,
なっちゃう、もう今回はしょうがないですね。
もうだってあれですかね、次特集するのは何ですかね、そうにしますかねって言ったらそうですねっていう、その時もダジャレになっちゃいましたから、それぐらいの存在ですよ。うん、
ただね、なぜここへ来てね、
うん、
そうっていうね、
え、あれ、あ、このタイミングっていうか、
そうですよ、
ここまで
ここ
は無視しよう、無視しよう、ここはもう、
そうですね、
これはもう次言ったとしても流しましょうね、ちゃんとね、
流しましょう、はい、なぜかっていうね。
ここ、なんでだろう。なんで、ね、なんで。
なんで、なんで、
誰に言って
る。なんでしょうね。
なんでしょうね。
まあぶっちゃけここまであえてこう層に行ってなかったっていうのが、
うん、
そもそも間違いだった。
間違いだった。
間違い。
いろいろ罠男とかね、
言ってなかったんですよね、
武器人間とかね、それこそ奥の奥に行ってたのに、
オキュラスだっつってる場合じゃない
一見で、そうだそうだっつって
そうだそうだ
そう忘れてたわって
忘れてた
そういえば、
ちょっとね、だからね、一回戻って、
本当もう戻る、はい、う
これまた定番、ニューヨーク1901と一緒、はい、ド定番のまあホラーと言いますか、はい、スリラーですよね、
うん、これを語らずしてみたいな部分もありますね。
そうやっぱりシチュエーションスリラーをもう大きくね、そのなんていうか席巻したというか、はい、一大ムーブメントを作ったのはやっぱりソーの貢献大きかった
ですね。うん、そうですよね。
で、あれですよ、あの、いっちゃんもね、知ってるか知らないかわからないですけど、映画借りに行くじゃないですか、ツタヤとか、ね、ゲオとか行ったら、はい、もう大概新作のですね、なんかあの、層っぽい、なんか字で書いてあって、裏パッて見たら、あの層のスタンプが手がけたとか、層の制作人が絡んだとか書いてあるんですよ。で、めっちゃ書いてあるの。で、大概クソ映画なんですよ。
その層からですよね、あの、あれが始まったのは、あの層のスタッフがとか、層のプロデューサーがみたいな、こうなんかこうちょこちょこ言うようになった
のは、よくよく調べたら、なんか層のカメラマンが一緒にいただけとかね。そんなんでよく手がけた
のかよ。よく言えるかっていう、でもそれぐらい層っていう作品がもう、
そう一人歩きしちゃった、
すごいんですよね。
なんかもうホラーとか映画っていうところから一つやっぱり IP として抜きん出てしまったっていうのはありますよね、うん、だからそこら辺もね、ちょっとどうしてそこまで有名になるぐらい面白かったのかなみたいなところを今一度考えましょうよ。
そうですね、
はい、
うん、まあちなみにそうの似てるジグソーっていうね、映画ありますけど、
あ、ジグソーって映画あるんですか。
そうですよ、ジグソーシリーズありますよ。しかももうほぼソーと同じ見た目のパッケージ、ジグソー、しかもジグソーといえばソーの中に出てきた犯人の名前でしょ、
ね、
だから知らない人とか借りちゃうんですけど、
はい、
軒並みね、あのクソおもんないのとあと関係ないジグソーが、
あ、関係ない。
しかもジグソーシリーズってあれなんですよ、話ずれちゃって申し訳ないですけど、いろんな国のなんかシチュエーションスリラーみたいなのを勝手にジグソー1とかジグソーシリーズみたいなんで勝手に束ねちゃって、あの日本で放題としてやってるだけで、あの現代版も全部違うんですよ。しかも国も違うんですよ。なのにジグソーシリーズ、
しかもなんかショートムービー風なの、
みたいなのもありますね。
あ、
まあ、中にはあのそれなりに面白いものとかもありましたけど、やっぱりね、あのパチモンというか意識したものっていうのはやっぱり得して良くないので、お気をつけてほしい、
あるあるですよね、
あるあるですね、特にホラーにはあるあるですね。まあそこを踏まえた上でのこちら、そうはですね、2004年に公開されました、はい、アメリカのシチュエーションサイコスリラー
はい、
ですね、はい、
もう11年前ですか、
うん、そうですよ気がつけば11年
そうなんですね。
これ当時世界各国でですねもう大ヒットですよ。
うん、
大ヒットしてもう制作費がねまたこれがね話題になったんですけど、制作費が120万ドルしかかけていないにもかかわらず興行収入は約1億300万ドルですよ。
すごいですね。
やばいこれ、
黒っぷりが半端ないですね。
まだパラノーマルアクティビティとかね、はい、後にまあ生まれてさらにね、うん、低予算で売れたとかいうのもありますけど、まあ、この2004年の時ではもうこれで大きく話題になって、
うん、
あらまあこれ見に行かないきまへんわと、いろんな方が見に行ってね、もう特にそのスリラーなんか全然興味ないカップルなんかも、うん、そうは有名になっちゃったから見に行ったりなんかして、で痛い目見
たみたいな、痛い目見た方がいっぱいいたんですよね、これね。
うん、まあ、その結果、まあ、7作、
はい、
ね、
うんうん、
そうファイナルまで入れて7作もね、うん、制作されたわけですね。
うん、
うん、でまあね、言っちゃってます、シリーズものってねうんこになるんですよ最終的にクソイカになるんですよ。まあもちろんこの層も見ました、3以降。
いや見てないですね。
見てないですか、
うん、
もう本当にねどんどんどんどんうんこちゃんになっていってい
い例ですよね、
いい例、
うん、
分かりやすい、よくファイナルまでやりきったよ、
はい、非常にいい例ですよ。
うん、でまあなんで今3からって言ったかっつうと、まあ、2まではねぶっちゃけねまあかなり良作なんですよ。1と2って1セットで見てもいいぐらい良作なんですけど、うん、で3に関してはね、実はそこまで上り調子だったんですよ、
うん、
興行収入も。で3の興行収入は16億ドル、
お
だからもうさらに上がったわけですよね、
うんうん、
でそこから徐々に下がっていって、でまあもう次へたみたいな、
うん、
で最後まで私見たんですけど、
あ、見たんですか。
見たんですけど、うん、全然覚えてねえ
つまり中身が薄い。
あれ、あ、カオリンさん見ました？
いや、私見てないんですよ。
どこまで見ました？
私は2までです。
あー、じゃあもうちょうどいいですよ。うん、1と2でちょうどいい。うん、
で、2を見て、やっぱ3がなんか微妙っていうね、
うん、
話を聞いて、うん、一気に見る気が失せちゃったっていうやつですね。
まあそっからもう本当にね、なんですかね、呪いというかね、見なきゃいけないよな、みたいな。
あー、もう義務感みたいなね。
義務感がやっぱ大きくありましたよね。うん、だそこね、まああれ、あれ、ロストと一緒だよね。
ロストと一緒。
ドラマロストと一緒だよね。
はい、見なきゃダメかなって、
もういいよ
って、いいかなってね、そうそう思っていてもね。
そう。でも見なきゃってなったのがまあそうなんですけど、うん、まあ3までは上り調子だったり、そこまではちょっとねこのホラーボードを持ってきてね、どっかではまあお伝えしたいところですが、今回は1ということで、
はい、
はい、じゃあまああれですね、まあカオリンさんの久しぶりの
久しぶりです、
ね、あらすじ紹介、
はい、いけるかしら。
お願いします。
はい。ちょっと緊張してますけどね。前もこのようなこと言ったような気がしますけど、
うん、
はい、では浴槽の中で溺れそうになり目を覚ましたアダムは、どうして自分はこんなところにいるのか状況が飲み込めず、ただ戸惑うばかりであった。だがアダムはすぐにもう一つの存在に気がつく。薄暗い洗面室のようなこの部屋にいたのは自分だけではなかった。彼は外科医ローレンス・ゴードン。どうやら二人はこの地下室に監禁されたらしい。わけがわからぬアダムは部屋を見渡し、さらにとんでもないものを見つけ驚愕する。部屋の中央に血だまりが広がり、そこに横たわる男の死体。すぐにでも逃げ出したいアダムだったが、片足が部屋の隅の柱に鎖でつながれており、逃げ出すことができない。それはもちろんゴードンも同じであった。やがて二人が見つけたテープには、ジグソーを名乗る男からのメッセージが入っていた。一体彼らはなぜ監禁されているのか。極限状態の中、ジグソーのゲームが今始まる。
はい、ありがとうございます。なんか懐かしいですね。
ですね。やっと聞けた。
何目的にしてんの？うん、はい、こちらの、はい、そうはですね、
はい、
監督はもう今となってはもう超有名なあの方、
はい、
ジェームズ・ワン。
はい、
うん、ジェームズ・ワン。
ワン。ワン。
このジェームズ・ワンね、まああれですよ、以前にもホラボドでも紹介しましたね、はい、こちら。インシディアス。
はい。
とか、うん、さらに、
はい。
資料館。
はい。
まあこちらでも有名ですね。
はい。
で、今年なんかはですね、ワイルドスピード。スカイミッションなん
か。びっくりしましたよ、ね、私
ね、うん。あれ、ジェームズ・ワンなんですよ。
うん、うん。
あら、ワイルドスピードをね、ソウの監督を取っちゃったっていうね。
ちょっとあれかな、息抜きしたくなったのかなって
思
って、
ね、どうなのかな、あの本当に爽快感っていう意味ではそっちもできるかなって思ったのかな、
できるかなっていうね、うん、
まあ実際でもワイルドスピードもねそれなり評価高いですから、うん、そうですね、うん、まあ、成功してますよね、まあ、ちょっと資料館に関してはねちょっとインシディアスとほぼ一緒のストーリーだったみたいな
あ、まあそうですね、
あとあのなんだっけ、あのなんか主人公のもみあげが異常に長いっていうことで有名なんですけど資料館はね、うん、まあもう有名なそのジェームズ・ワーンさん、
はい、
まあ今回のね特集をするということになったんで、
はい、
まあ、あの今になって見直したんですよ、そう1を、
はいはい、
私見たのだって本当に2004年ちょうどね、うん、あの有名になったタイミングだったんで
見に行ったんですか、
そう見に行って、
そうなんですか、お一人で、
そうまだ社会人になって2年目の、
はい、
であの仕事が忙しすぎて辞めまくってた私が、
はいはい、一人で、ってそう、
うん、本当に早く自殺するところでした
危ない
本当に、ただ見終わった後はですね、
はい、
それこそアマンダのようにですねもう海岸ですよ、あ生きてるって素晴らしいってそう思いましたよね、うん、
生きてるって素晴らしいねって、
そう、そして今回見直してみたらまあ面白い、あ、
うん、
そう1ってこんな面白かったんだって久しぶりにね、なんかねやっぱシチュエーションスリラーっていいなって思いましたね、
うん、うん、
あれでしょ、いっちゃんもねかおりんさんもね、はい、今回見直してくれたわけですよね、
はい、
うん、でまあ、
いや、まあ、見直したというか私もかなり前にもう見て、
ああ
見て、うん、その後に見たのが半年ぐらい前かな、うん、今見たんですけど、
じゃあ今回紹介でき
るかな、
おい当てなん
で、いやいや、でも結構覚えてるんで、
うん、本当に、なんか本当あれですよ、あのカオリンさん見てるといつもね男っぽいなって思うんですよ、ね、
なんでですか、
この前も大股でボール
やめてください、
せっかく閉じた写真をやったのに、
また開いた
やめてください、
して遊んでるし、
やめてください、また開いたって遊んでる違う意味に聞こえる違うでしょ、
やるやるっつって
全然やめなさいやめなさい、
もう本当に、
いや違いますよ、うん、いやもうあの時はねちょっとね、はい、こう本気出すとそういうことになった、
あそう本気出したらまた開いたすごいね、
ダメだったフォローになってなかった
俺の仕事で大変でねですね、
いやいや、
タイトルの層ね、そもそもタイトルの層って何ぞいって話じゃないですか、
うんうん、
ちょっとここをね先に説明しちゃうと思うんですけど、層、はい、っていうのはノコギリの層、ね、
はい、
あるじゃないですか、チェーンソーとかの
層ですよ、
そうですね、その層と見る C ですよね、
はい、
C の過去形の層、
はい、
うん、そして劇中に登場する犯人の名前ジグソーのこの3つの掛け言葉になっているそうですね、
うん
うん、
で発音も実は日本人はまあ大概ねあのそうって言うんですけど、実は本当はそうらしいですよ、うん、
あのそうではなくて、
そうではなくて
そうですよ、ね、
そうなんですよ、
あどっちかマイティーソー同じ同じマイティーソーのそうですよね、
いやマイティーソーって言わないですからね、うん、ジェームズ・ウォンっていうのと
ウォンって、
うん、マイティーソー
って引っ張
るな、うん、っていう
そ
う、はい、なんで皆さん間違いないそうですから、うん、はい、で主人公はですね、
はい、
3人出てくるわけですね、
はい、
うん、でそれぞれの視点でこの映画は話が進んでいくんで、
はい、
まあ、それがまたあえてですね時間軸をずらすことによってそれらのシーンがこうピースのように合わさっていく、
うん、
まあ、そういった快感がね用意されてまして、
はい、
でそこがまたこの時代2004年ではまあまあ新しかったですね、
うん、
まあ、今でこそこの層をね意識した、まあ、映画とかまあ何でしょうね、まあ、ドラマとかいろいろあって、今でこそ新鮮じゃないですけど当時は本当にああこのシーンがこのシーンとつながるんだとか、
うん、
あ今いつなんだろうとかっていうのを考えるのがまた楽しかったですね、
うんうん、
で最初は協力し合ってってる、まあそのまあ、さっき言ったアダムと、
はい、
何でしたっけ、
ゴードンですね、
ゴードン君がですね、はい、まあ、極限的なその状況の中で、まあ、徐々にこうお互いに疑心暗鬼になっていくっていうのが、まあ、言い換えるとキューブ、映画キューブのようなね、
うん、
ああいった感じで、まあ、見ててハラハラする、
はい、しますね、
しかもキューブのようにこう何人も出てくるわけじゃなくて、
うん、
まあ、1対1基本的にはね1対1でそこで、はい、話が進んでいくんで、うん、よりねこの視点っていうのが絞られて、
うん、
そして感情移入する側っていうのも絞られてって、うん、また面白いんですよね、うん、うん、ってな感じで、 点数に入っていきますが、
そう、本当のことですか。
あ、そうですか。あ、そうですか。ああ、じゃあストーリー舐めていきますか。
舐めていきましょう。はい、せっかくですしね。まあ皆さんね、知ってるかもしれないですけどね。
う
ん、
まあまあまあ、でもまだ見たことないよっていう方、まあまあ
うん、
この映画はね、本当ね、あれですよね、シックスセンスと一緒で、オチ知っちゃうと、
ああ、そうですね。
かなりまずい映画なので。
うんうん、やっぱ点数いきますか。
うん。いやいやいや。タモリクラブと比べるの難しい。
難しいですね。
もうちょっと後にしたいと
思います。あ、そうかそうかそう
です、ねうん。なんでちょっとまだ見てないよって方はここで一旦止めていただいて。
そうですね。
うん。うん、で、ちょっと見てから。ぜひ聞いていただこうかなと、
ね。はい。その方がいいです。
はい。
本当に。
その方がね、うん。というわけで、ストーリー入っていきますが、まずね、いっちゃんね、最初、ね、どういうシーンから始まりましたっけ？
最初、さっき、かおりさん言ったように、うん、アダムくんが、うん、浴槽の中、
そう。
水の中ですね。
目覚め。
中にいるシーンから、そう、始まって、うん、バッて気がついて、慌てて、うん、そうそう、浴槽から出てくる。
ここのシーンがまたよくよく見ていただいて後から見直すとね、分かるんですけど、何かが、何かがこう
何かがね
流れていってる、ね、カランカランってね、
うん、そう影が見えるんですよね。
影が見えてね、なんかこう排水溝の方に流れ落ちていくところから始まるんですよ、
うん、
これなんぞいみたいなんですけど、説明なくそのまま進んでいくんですよね、最初のね、うん、でまあ電気がつくと、まあそこはどこかのトイレね、海外のね、うん、あのトイレとかあれ一応シャワー室じゃないですか、はい、トイレと一緒じゃないですか。
そうですね。
しかも、あの部屋って大型のトイレシャワールームじゃないですか、
うんうん、
もう日本人からしたらもうわけわかんなくないですか。
わけわかんないですこれ何の部屋なんだろうって最初思いました。
そうそう、海外だとおおこんなところに閉じ込められちゃってって思うけど、日本人からするとうんここ何なのっていう
大人になった時は、まあ、こういうところが海外にあるんだなって思ったんですけど、
本当に
まだあの、まあ、公開して、ビデオ化されて、住んでて、うん、何の部屋か全然わかんなくて。
そう、カオリンさん、この時はまだ高校生。
そうですね、そうそうそう。
ああ、そう
ですね。なんかこう、何この部屋みたいな。うん、だからね、最初の説明で、洗面室っていう風に言いましたけど、うん、洗面室っていうものも想像できないから、
うん、
地下のなんかこういう、あえて作られた部屋みたいだと思ってます、
私は。かなり広いですもんね。
そうです、そうです。う
ん、あれ、まあ、稲葉物置くらい広いですよね。
稲葉物置、急に来ましたね。
100人の。多分、そうそう。あの部屋に100人閉じ込められても、
平気、一応平気みたいな。
みっちみちで。
そう、ファイナルの続編があるとしたら、多分、あそこに100人みっち。
キュキュ
そういうところから、
まあね、ああいう部屋っていうね
始まりまして、
はい、
まあ密室ですよ、
うん、
で足に何鎖
が、
ね、よろしくつながれてて、はい、で部屋の真ん中になんか知りもしないなんか大柄のですねハゲたおっさんが頭自分で撃ち抜いたんでしょうね、
はい、
ピストル持って血だらけで、でレコーダー持ってで倒れてるわけですよ。でもうびくともしないからもう死んでるわけですよ、
うん、
でも壁には新品の時計が、
はい、
で、まあ、相手の名前は、まあ、ゴードンだと、
はい、
で俺はアダムだみたいなんでお互い言うんですけど、その時もちょっとねなんかね違和感はあるんですよね。アダムがちょっとねなんか変な、まあ、物言いというか、
うん、
動きというかをするわけですよ、
うん、
あ俺の体なんかどっか穴開けられてねえかとか、
うん、
なんだなんだみたいな。あとアダムってやたら言わないとかね、
うん
うん、自分の名前をちゃんとまず言おうとしないみたいな、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、なんか若干だから最初すでにアダムが怪しいなみたいなポイントが用意されてるんですよね、
うんうん、なんか引っかかるなっていうのがありますね、う
ん、挙動不審、なんか変なパニックになってるだけじゃない挙動不審がね、
うん、これがまたうまいですよ、うん、まあ、映画キューブ、まあ、話戻して映画キューブだともう最初に全部明かした上で一緒に、まあ、旅しましょうというか、うん、まあ、その探っていきましょう、冒険しましょうっていう話じゃないですか。でもここで一個ちょっとしたその疑念部分をその、まあ、要は視聴者に投げかけることによって何か裏があるのかな、それとも混乱してるのかな、信じていいのかなっていうのをその合同視点に持っていってるんですよね、
うん、
視聴者とこの映画の中として、
うん、
っていうので考えるともうすでにゴードンがいい人でアダム若干怪しいみたいな、
うん、
ゴードン頑張れみたいな方向をオープニングである程度用意してるように見えるんですけど、うん、まあまたそこもね、まあ、ミスリードだったりするわけですよ。
そうですね、
うん、まあ、それは後で言うとして、 で、ゴードン君はね、外科医ですよね。うん。うん、お医者さんであると。はい、だから、まあ、アダムの体に穴開いてないよって、そう、もしそうなってたらこうなるからって分かっちゃう。分かるんですね。うん、で、アダムもそうなんだ、みたいなんで、お互いに話し合っていくんですけど、まあ、アダムのポケットから、テープが出てきまして。
うん、
で、このテープを、まあ、レコーダーがあるわけですよ。うん、さっき言いましたよね。うん、真ん中の死体が、うん、ゴードン君とアダム君が、まあ、部屋の隅同士で、ね、はい、別々の部屋の隅、その、まあ、四隅でいうところの対角線上に、まあ、繋がれてて、その真ん中に、まあ、大柄の人が倒れてるわけですが、その人がテープのレコーダーを持っていると、
うん、
っていうので、まあ、そのレコーダーをこう自分のアダム君がですね、服をビンって伸ばしてですね、ペトンペトンって取るわけですよ、
うん、
頑張れみたいな、
うん、
もうちょっと伸ばせ諦めるなみたいなことを、まあ、ゴードンと言ったんですけどあのシーンなんか妙になんか微妙な尺取ってるじゃないですか
微妙な尺意外とあるっていうね。
あれこの後の総通以降を思い返してみたときに、あんな地味なシーンもうないですからね。
あのシーンすごい、なんだろう、こう、大切だったのかなとは思うんですけど。
ただレアです、レア。
レア、
うん、
レアです。まだこんな地味なことを表現する余裕があったんだっていう、この映画。うん。だから最初のその、ベトーンって撮って、まあ、やっと撮れましたって言ったら、その、再生するわけですよ。レコーダーでテープを、そしたら、アダム君、お前が死ぬか行動するかだって言うんですよ。ちょっと似てるでしょ。
似てますね。似てますね。
そう、こんな感じのね、ちょっと聞き取りづらい声で、はい、まあ日本語版ですけど、うん、で、まあゴードン君と、お前の目的はアダムを殺すこと。
はい。
うん。で、制限時間は6時まで。
うん。
で、死体は血液を、毒で侵されて自殺するしかなかった。まあ、要は死体っていうのは真ん中で倒れてるやつですよね。で、X の宝の在りかを表す。アダムを殺さなければ、嫁と子供も死ぬぞという風に、レコーダーから出てくるわけですよね、うん。そのね、音声が再生されるわけですよ。ここでまたちょっとね、ちょっと不思議じゃないですか。いっちゃんね。
うん。
うん。ゴードンに対しては、なんか、あ、アダムを殺すことだよと。
目的を、
ね。目的も制限時間も言ってる。6時まで。
うん。
でもどうですか、アダムさんに関しては。ね。今日、お前が死ぬか行動するかだって言ってるじゃないですか。
うん。うん、
行動するか死ぬかってことはもうやっぱどっちにしても死ぬんじゃねえかみたいな、
うん、
なんかもうアダム自体に対してなんかね、やっぱここも違和感ですね。この用意されてない、対等じゃないんです、うん、平等に試練を与えられてないっていうところもちょっと違和感ですよね。
うん、
うん、まあこれもありきで、はい、進んでいきますけど、そのテープの最後で、まあハートに従えって言ってることに、まあゴードン君が気づきまして、
うん、
そのハートの書かれたタンクの中からですね、まあ二つのノコギリを見つけるんですけど、うん、まあそのタンクっていうのがね、いっちゃんね、
トイレの後ろのタンクですね。
うん、てか便器自身書かれたハートが、ね、でもテープレコーダーの中にはハートに従えって言ってるから、あ、この中にあんだなって思うわけじゃないですか。
うん、
で一番最初本当クソ溜まりのピッチョピチョのところにですね、アダムが手突っ込んで、うーっつって。
素手でね。
素手でビュー
っつって。わーっと思って。
うくせーみたいな。くせーってなりながら、しかもなくて、あ、後ろのタンクなんだ、みたいな。
もう、なんだろうね、嫌だね。
ただ汚くなるだけのシーンですよね。
かわいそうでしょ。
かわいそう。
でもそのノコギリ出てきまして、うん、ああ、これで、まあ、鎖が切れると思って、こう、鎖を切ろうとするんですよ。ギギギギギギギギと。ギギギギ切っても、全然頑丈で切れなくて。
糸の子ぐらいですからね。
そうそうそう。
あれはなかなか。
で、気づくわけですね。足を切れと言っているんだなと。
うん。
うん。という気づくんですけど、まあ、そうは言っても、まあ、もちろんね、いくら医者だろうが、まあ、アダムがちょっと怪しかろうが、やっぱり自分の足なんかね、カオリンさん。
ないですよね、
すぐは切れないですよ、うん、よ
めちゃくちゃ痛いですよ。だって、
うん、目の前からトラックが迫ってきたら考えますよ。もうほんとそれぐらいのもう時間のなさみたいな、
ね、
うん、集まった状況だったら考えるけど、あくまでまだ制限時間6時までって言われてる以上は、うん、やっぱりこれは切れないわけですよね。
うん、
うん、で、まあ、足は切らないままなんですけど、
うんうん、
まあ、そこから一転しまして、
ええ、
まあ、これ分かったぞと、ゴードン君が言うわけですよ。これは最近巷を流行らせている、その、ジグソーという、まあ、異常者、
はい、
まあ、そういう犯人、そういう、まあ、シリアルキラーですよね、
うん。
それがいると。で、そいつがやってることに違いないっていうふうに言うわけですよ。
うん、
で、それの回想というか、まあ、シーンが変わってね、
はい、
また別の主人公に移るわけですよね。うん、ここがまた面白くて、こんだけシチュエーションスリラーで、二人でこう共同してなんかやっていくんかなって思わせといて、 一方その頃亀仙人のハウスではみたいな、うん、なんかもう別に全然見たこともないようなところに行くわけですよね、うん、それが誰ですか、うん、
タップですね。
あ、タップですね、うん、刑事のね、
はい、
うん、タップデカ、
タップデカ、タップデカ、タップデカ、
ね、黒人の方ですね、
うん、黒人のねタップ刑事に移りまして、はい、そのまあタップさんが追いかけているのが、はい、そのジグソーというまあ異常者だと、うん、でそいつの犯行がどうやらまあそのとある場所に閉じ込めてで、試練を与えると、
はい、
で一つあったのがそのカミソリのワイヤー、
うん、
まあワイヤーでぐるぐるにこう部屋中もう無数にワイヤーが巻かれてて、かつしかもそのワイヤーにカミソリがこうつながってもういっぱいつけられてるわけですよ、
うん
う
ん、
でお前の命はもうあと何秒だけど、もうすぐ目の前ね扉閉まっちゃうけど、そのカミソリの間を抜けていけば助かるぞ、さあやってみろみたいなね、うん、そういう試練を与えますと、
うん、
ただまあその結局その試練与えられた人は、まあ、全身出血してねカミソリで、うん、まあ傷ついて死んじゃうわけですけど、
うんうん、失血死ですね、
うん、で他にもですね、例えば金庫に解毒薬があって、でもお前にはもう毒持ってるからもうちょっと死にますよと、でその金庫の番号っていうのは壁中にいっぱい数字が書いてあるんで、その中に実はヒントがあるぞみたいな言っといて、で結局まあ体に塗られたろうそくの火で結局その人も焼死するとか、あと誰だ、アマンダさんっていう女性がまあ同じようにね、まあ頭ヘッドギアつけられて、制限時間内に横たわっている男の何
胃袋の
中に鍵があるから、そのヘッドギア外すにはその鍵を取らなきゃいけない、
まあ、逆トラバサミですね、
うん、トラバサミがね、
うん、
ガシャンってなってね、うん、自分の頭潰されちゃうから、うん、っていうので、まあ、制限時間課せられるんですけど、アマンダは唯一助かったと、
はい、
なんとかして、でアマンダの証言からまあいろいろ分かっていくわけですよね、うん、タップデカもねヒントを得ていくわけですけど、でまたいろいろまあこっちの、ゴードン君の話とかにも戻ってくるんですが、
はい、
まあやっぱ共通してこの犯罪においての共通してる部分としては、そのジグソーは殺してるわけではないんですよね、
うん、
ねいっちゃんね、
そうなんですよ、直接こう刺すとか、
うん、
なんかしたとかじゃなくて、
うん、
その被害者にこう目的を与えて、
うん、
で
死に追いやる状況を作ってるだけ、
うん、
だから殺してないよみたいな、いやまあまあもうほぼ殺してますけど、
それ殺してますよ、
うん、ほぼ殺してますよね。カオリンさん逆に閉じ込められてね、そんな状況になったらどうですか、嫌でしょ、
恐しますよね、
うん、
うん、ジグソー恨むでしょ、
恨みますよ、うん、しかも大体この閉じ込められてる人たちっていうのはそれなりに問題が、ジグソー曰く問題があるんですよね、
はいはいはい、
まあ、ゴードンの話は後々ですけど、
うん、
先ほどのねカミソリの人とかは、
うん、
自傷癖が本人にある、
うんうん、
から自傷癖があるんだったら生きるために体を傷つけてこう出ろっていう、自分 の, そのやってきたことを思い返させるようなことをさせるわけですよね、
は
いす
はいはい、本当に死ぬ気があったのか、お前はみたいなこと、
うん、そこまでやんなよって思いますけどそこまでかよっていうのがありますけど、う
ん、でその時に、まあ、ゴードンのペンライトはなぜかその殺人現場に残っていたんですよ、うん、それによって、うんまあ、タップデカはゴードンがジグソー本人ではないかっていう風に容疑をかけるわけですよね。疑いをね。
うん。
で、結構まあ、タップデカがいやらしい系のデカで、もうゴードンに必要以上にね、まあ実際ぶっちゃけまあ、結果から言って、まあジグソーではないわけですよ、ゴードン君は。
うん。
うんうん、
実際閉じ込められて
る側です。閉じ込められてますしね。
うん。で、どうもまあ、これははめられた感あるんですけど、うん、まあ、ゴードンには身に覚えないから、ね、どんなペンライトをいつの間にかなくなってたやつがそんなとこ落ちてたら、全然わかんないよって言ってるんですけど、
はい、
まあちょっとこれで、まあ実際ゴードン自身が、そのジグソーという存在を知るきっかけとなるんですね。
うん。
うん、ちなみにですね、私ここら辺でちょっとね、一つ気になったというか、爆笑してしまったシーンがあるんですけど、はい、アマンダね、
うん、
アマンダが見事こう試練を乗り越えてですね、
はい、
助かったってなるシーンがあるじゃないですか。
はい。
ケンちゃんね、うん。そしたらですね、まあ、ここぞとばかりに、そこにジグソーの人形、人形、あ、はい、ジグソーの人形をね、知らない人は、なんだろうな、ライアーゲームの方。
あー、似てますね。
人形、はい、まあ、露骨にパクってますけど、
はい、
人形思い出してもらったらいいんですけど、なんかほんとちっちゃいね、1メートルもないですね、もう40センチぐらいの人形が、まあ、ジグソーとして出てくるんですよ。
うんうん、子供が乗るぐらいのサイズの三輪車に、
うん。そう、三輪車に乗ってね。三輪車に乗ってキコキコ現れるんですよ、暗闇から。わかります？
見ましたです。
かります？アマンダからしたらもう命がけですよ。命がけで、やっと助かったって時に、暗闇の中から、三輪車に乗った人形が、キコキコキコキコってこっち来るんですよ。
うん、
いつからいたのって。
いつからいたし、どうやって動いてんのみたいな。
そう、どうやって動いてんの
そう。
しかも、言うセリフが、おめでとうって言うんですよ。
コングラチュレーション。
多くの人間は生きてることを感謝してないが、アマンダ、お前はこれからは生きてることを感謝するだろうって言うんですよ。
あ、もうちょっとテレビとかなかったのかなって思いますよね。
だし、まあ、実際アマンダ感謝しちゃうし、うん、すげえ極限の状態だなって思いますけどね。
アマンダ、あれでいいんだみたいな。
そう。
絶対蹴りますよね、あれ。
うわー
ポーンって。
ふざけんな。
これバーン
ってやらない。よかったーって。助かった。
おかしいからって
言う。そう、アマンダはちょっともうね、この時点で、まあジグソーに浸水してるんですよね。ちょっとおかしい存在。まあ、ね、まあ、でも結局アマンダもそれ以降出てきませんからね。
うん、
うん、この映画に関しては。いや、うん、でも2で出てくるんですよ。
まあそう
ですね。まあ2で出てくることに関してはまた2で喋るとして。で、まあ話戻しまして、ゴードン君たちはですね、まあ認知もサチも行かないわけですけど、まあひょんなことからですね、その部屋の壁にかかってる鏡。がですね、マジックミラーだと気づくわけですよ、
そうですね、
そうで、これは誰かが向こうで見ているんだなとっていうことにね察するわけですよね、で、まあ、結局その、まあ、カメラがパンして後ろ姿ですよね、
はい、
ジグソーと思わしき犯人が見ている後ろ姿になりまして、で、まあ、ゴードンがですね、今度また回想ですよね、もうどんどん話ね展開早いですから、奥さんと娘とのシーンになるわけですよ、で奥さんと、まあ、ちょっと仲が良くないゴードンはね、まあ、よくお医者さんあるあるですよね、
うまくいけない
あるあるか、
お医者さんあるある、やっぱ、ね、家帰ってないあるある、
あるあるね、
で娘も求めてるけど相手できてないあるあるね、ね、もう本当例に漏れずゴードン君もそれで、まあ奥さんとは仲がうまくいってないけど、まあ、子供をこう寝かしつけるために、なんか変なおまじない言ってるんですよ、そのおまじないもねちょっとねおかしいんですよ、カオリンさん覚えてます？
おまじないなんて言ってましたっけ、
なんか足の指を、
そうなんかね、なんかその娘の足の指をこう押さえて、これは人差し指はなんとか、
この豚さんはこの豚さんはって言ってて、
そうで最後のこの子豚ローストビーフを食べました、ウィウィウィおやすみ
謎ね、
何このおまじないので向こうだと普通なんでしょうね、そのこのローストビーフを食べました、ウィウィウィがなんか年々コロリでもいいとかそういうことなんでしょうけど、
そういう遊びみたいなんでしょうね、きっとね、
そう、まあ、それで寝ちゃう方もね、まあ、ダイアナですか、お子さん、
うん、
どうかなと思いますけど
いやいいね、まあね、
で、まあ、それでまあ寝ましたと、で、まあ、そんな回想があった上で、アダムがですね、ちょっと家族の写真をゴードに見せてもらうシーンがあるんですけど、その後に。そしたら、まあ、その手帳の中にあるから見てくれ、つってゴードンが渡すわけですよ。そしたら、その手帳に入ってる写真見たらですね、ダイアナと奥さんが縛られてる写真が入ってるわけですよ。ふぅって、もうびっくりするじゃないですか。
はい、
私だったらもうすぐ言いますよ。ゴードン見てこれ、やばいことになってるよ、どや
見せちゃう見せちゃう。
どやどやって言いたいわけですよ。
入ったよ、
なのになぜかアダムは、まあ、ちょっと嘘をつくんですよね、ああもうちょっと入ってなかったよみたいなこと言ってごまかすわけですよ、でその裏になんかね X は目をつぶれば見えるって書いてあるんですね、まあ、結局その X っていうのが一回ライトを消すと壁に X っていうのは蛍光塗料で書かれてたのが光って見えるようになって、っていう、まあ一応、まあ、脱出ゲーム的なものが用意されてるんですね、っていう感じで、まあこの映画ってもう結構ね投資でこういうなんか脱出するための謎々みたいなのがあってね、なんか見ててこう飽きないというか同じ場所でもまあ緩急あっていいですよね、
でまたここがうまい具合に希望を持たせるじゃないですか、脱出できるんだっていう未来への希望がねちょっと見えてくるんですよね、
まあ、話が二転三転してしまって申し訳ないんですけど、そのタップデカのシーンにまた行きまして、このアマンダのですね事件から持ち帰ったそのビデオ、ね、さっき言いましたよね、キコキコ現れた時の ね、あのビデオの中にそのまあ今回の試練は何々だみたいな、その逆トラバサミになっているぞみたいなことを、ジグソーがアマンダに説明するためのビデオの中にヒントがありまして、ね、いっちゃんね、
ありましたね、壁に文字が書かれてあってね、
そうそうそう、 で、その文字から、この場所はあそこだ、どこどこだっていうことにタップでか気づくわけですよ、
うんうん。そうですね。
うん。その時にね、一緒にその、まあ、操作している、あれは誰ですか？
シンですね。
シンさん。うん、シンくん。シンくんとタップでかでですね、はい。
相棒ですね。
相棒と一緒にですね、うん、まあ、そこに乗り込むわけですよね。まあ、私がもしタップでかだったら、まず特殊部隊を呼びます。
まあまあ、確かに。
うん。
まあ、部隊とは、うん、二つは行かないかな。
そう。二人で行かないでしょ、うん、普通。なのになぜか二人で行き、しかも、なんか、なんですか、残業時間に行ってるじゃないですか。
行ってます。
ああいう上司は嫌われますよ。
ちゃんとね、こう、就業時間内に行こうよっていうね。
そうでしょ、そういう上司。もう、カオリンさん帰ろうとしてる。ちょっと待って、カオリンさん。
そうそう、ちょっと待って待って待って、
ね。これ残ってるわよ、つってね。
ギャーってね、ほらほらがーって。
ほらほらがーじゃない。
ほらほらがー
それでかい。それで偉いことになっちゃったのね。
ね、ちゃんとね、修行時間中に行かないと。
そうです
ね。大変なことになるから。
うん、で、まあ、結局そのアジトに二人で行っちゃったもんだから、はい、間抜けに作戦も立ててないく行っちゃったもんだから、まあ、そこで、吸ったもんだってですね、ジグソーを追い詰めるんですよ、ね。
ええ、
うん。見事追い詰めるんですよ、はい。ところがタップさんが、タップデカがちょっと、喉元ブシューって、隙あったんで、切られちゃって、
うん。
あ、いててて、いててってなったら、まあ、シーンがね、それをね、見てね、よし、俺が追うから、タップ、デカはそこにいてくれ、みたいな感じで、まあ、シーンがもう、また、まぬけ、もうフラグビンビンの状態で、シーン君ビンビンの状態でですね、もう一人追いかけちゃうわけですよ。まあ、そしたらもちろん罠で、まあ、ジグソーが倒れたふりをしてですね、そこに近づこうとしたら、あれですね、ピアノ線が、こう、床に、
ワイヤーが
ね、ワイヤーがあって、それに足、コンって、引っ掛けたらなぜか上にショットガンが4つか5つぐらいあってブワーンっつってそのシン君の頭がポコンって吹っ飛ぶわけですよ、
ね、
でチップシューってなるわけですよ。でもこれ何のためにあったんですか
なんでしょうねあそこの、うん、無駄死に感というか
無駄にそう真の無駄死に感もそうだし装置が雑
そう装置急に雑っていうね
あそこ若干罠男集しますよね
しますねあの感じで上に天井に包丁ぶら下げちゃうみたいな、ね、
そうそうそうなんか緊急を要したなんかトラップ感
あれだって私、うん、あんだけのとこ乗り込んでって、
はいはい、
あんな見てるわけですよいろんな、
はい、
罠って重いよって
あるだろ
うなんかあるだろうって重いよってすごい思ったんですよ。
そうねでも全然気がつかなかったね追い詰めてるつもりですからね、
でタップでかも喉やられちゃうってね。
そうね、
うん、不注意すぎるね
不注意すぎるね
絶対に不注意なんですよね
、うん、おっとうっかり
脳天粉砕しちゃったし、まあ、そのせいでですね、まあ、タップデカもちょっとねもう病んじゃって
私ね、うん、相棒がねあんな死に方したらね、
うん、であれらしいですねもうシーンのせいもあって首じゃないですけどまあ、もうデカやめちゃって、
うん、
で個人で追っかけてる
ん
ですよね、うん、だからなんかタップ自体も、まあ、主人公というか、まあ、一人の、ねまあ、視聴者側のキャラクターとして思ってたんですけど、
うん、
なんかだんだん異常者側に立つというか、
うん、追うことにも根詰めすぎちゃって
でまた立ち悪いことにゴードンが犯人だと思ってるからゴードンの家にカメラを取り付けてですね
盗撮しまくりですよ、
ね、盗撮しまくって全然犯人じゃないのに
すごいですよね
そんなことあるんだと思
うただのストーカーですからね
ダメ刑事にも程があるだろうと思ってね、
うん、
だからシンが一緒にいてあげたんでしょうね、うんまあその一方で、まあ、トイレの方ではですね、まあまあ、さっき言ったら暗くすることで見えるようになった X を発見しまして、
うん、
その壁を壊すことで中から箱ですね。ボックスを発見しますね、うんうんうん。で、開けてみると中には携帯が入ってまして、
うん、
で、一緒にタバコと手紙も入ってるわけですよ、
うん。
で、手紙にはですね、毒の血で濡らせば、このタバコは毒になる。これでアダムを殺せるぞって書いてあるわけですね。
うんうん、
つまり、ゴードンに発見させて、まあ、タバコをね、まあ、ちょっと、まあ、ニコチン中毒の、
うん、
まあ、アダムにね、タバコあったから、つって、使わせて、その毒を持って殺せばいいじゃん、みたいな感じでね、
うん
まあ、用意してたんでしょうけど、
うん、
ちょっと手が込みすぎですね。
そうですね、
うんうん、
そこまでやるんだって見事やってくれましたけど
やってくれましたね、
うんうん、普通あそこまで
結構シナリオ通りにね
X 発見するの大変だから もうちょっと確信に迫る何か用意しててほしいじゃないですか。まあ携帯もまあ確かにまあ大事なものですけど、うん、ね、そこの後大事なことになりますけど、なんか、タバコかよみたいな。だからここでちょっと私ね、もういいよって思ったんですよ。
え、思っちゃったんですか？
もういいよって思っちゃった。だってせっかくもうあげた、あ、もう、あとちょ、もう何もう脱出ゲームしたことないですか？
ああ、ないですね。
ああ、ないのね。リアル脱出ゲームとかすると、やっぱそこまで大掛かりなものだと、やっぱもう大きいヒントがあると思うのに、タバコで殺すか、みたいな。
地味なとこね、言っちゃうみたいな、ね。
地味でね、まあびっくりするわけですけど、しかもまあ結局それもね、ゴードンがね、あの、うん、結局まあちょっと起点を聞かせて、まあ吸わせて死んだふりさせて、うん、で、まあ結局死んでないけど、本当は死んでないけど、あの、アダムのに演技させて、
うん、
まあこれ死んだから、これで解放しろ、みたいなね、
うん。
そういう風に材料として使われちゃうんですよね。まあその時のね、いっちゃんね、あの、アダムの演技力ですよね。
あれは、うん、笑いましたね。
あ、お、あ、あ、あ、
あそこでやっと私は笑いました。
あ、本当？
それまではこうハラハラしてましたけど、うん、あそこでやっとこうふっと息が抜けましたね。
まあね、アダムって、まあ、この演技力、うん、まあ、下手じゃないですか。ただ役者と役者自身はすげえ演技力あるじゃないですか、
うんうん。
でもアダム実はこれあれなんですよね、脚本の人なんですよね。
あ、そうですね、
脚本。この映画の実は脚本を書かれた、うん、だからまあジェームズ・ワンの、まあ、友達ですよ、ね。しかもあれですよ、あのインシディアスでですね、あのなんかまあね、見た方なら覚えてると思うんですけど、なんかゴーストバスターみたいな2人出てくるじゃないですか、うん、なんかね、あれなんかちょっとひょうきんなキャラクターで出てきますよね。あれのうちの一人です。
へ
ー、
あ
ー、あ
ー、そうですよ、
あれ細い方、
うーん、細かったかな、うん。で、
眼鏡かけてる方です、
ね、アダム役の方がそのインシディアスにもその役で、その役というかそれで出てるんですよ。
そうだったんですね。
実は結構頑張り屋さんな、まあ、役者もできて脚本も書ける
んですけど、俳優さんじゃないですけど、うん、俳優さんじゃないって考えると上手い方だと思いますけどね。
いや、十分十分ですよ、うん、あの緊迫した演技をできるのはね、うん。で、携帯に関してなんですが、携帯はですね、着信専用ですね。うん。
うん。
まあ、ゴードンにかかってくるわけですよね。うん。で、まあ、思い起こしてみると、そのさらわれる、ゴードン自身がさらわれる直前にですね、誰かがゴードンをつけてた。
うん。
つけて、しかもなんか、パシャパシャ、パシャっつってね、露骨にカメラの音を出しているという、うん、なんか、あの、盗撮するにしても、あまりにも、
ね、盗撮じゃないですね、多分ね。
ね、うん、パパラッチにしてもちょっとね、ひどいぐらいの、うん、あの、シャッター音を鳴らしながら、誰かにつけられてたわけですよ。うん、で、結局、豚の被り物した人に、わーって襲われて、あの、閉じ込められるわけですよね。
うん。
うん、で、結局、その、明かりの謎では、暗くすることで X が出るってことを知っていたアダムに対して、ここら辺からゴードンがちょっと疑心というか、
うん、
ちょっと不信感を抱いていくわけですね。
うん、
なんで分かったんだみたいな。
うん、
いや、本当はお前の奥さんと娘はこんな状態なんだよみたいな、急に、なんかね、さっきまで隠してくれてたのに、
急にね、
言っちゃうみたいな。うん、切羽詰まるとアダム君は基本的に全部言います、
うんうん。
ここワンポイント、これテスト出るよ。
テスト出る。
うん、
メモとかだけ。
メモといて。はい、で、まあ、奥さんたちがピンチであることを知るゴードンとしてはですね、もうこうなったらもうね、もう背に腹は変えられませんよ、うん、自分だけだったらなんとかなるかもしれないけど、
うん、
大事な家族まで偉い目に遭っているわけですから、
うん、
で、まあ、そのアダムに、まあ、演技ちょっとね、演技してもらって逃げようとするも、なんか電流流されてね、
うん、
アダムにね、あらーっつ
って
ね、
そう、足から電流が流れてきたみたいな、
凝ってますね、うん、で電流流されて失敗ですよ、
うんうん、
で片やアダムがさらわれるシーンがまた、まあ、回想として入るんですけど、
うん、
ここもやたら怖いですよ。
怖かったですね、
あそこ怖いよ、
うん、
これもまたあれですね、後々のホラー映画に結構影響した部分なんですけど、まあ、実はゴードンを、まあ、盗撮してた、
うん、
ね、パシャパシャシャッター音出してたのは、うん、実はアダムだったんですね、
うんうん
うんうん、実はアダムはとある人から頼まれて、まあ、ゴードンの写真をひたすら撮ってたと、
うん、
しかもどうもゴードンは不倫をしている、
うん
うんうん、
っていうのも、まあ、発見して、
うん、
まあ、その写真をこう自分の部屋なんかでねこう現像してたらなんか電気消えて、
うん、
っつってしかも物音がするわけですよ、誰かいるな、で手元にはカメラがあるからカメラのそのフラッシュを焚いてですね、
うん、
ピシュー、ピシュー して、うん、一瞬だけ光るのでこう部屋を探索していくって、もうこんなもうオチ分かってるじゃないですか、
うん、
次出るだろうみたいな、
うん、
バーって出てくるだろうみたいな、でもまだ出てこず出てこず、バーって出てきて、あーっつって
すごいですね、
このね、分かりきってるのに驚いちゃう、
そう、
ホラー好きな人こそ、
来る来る来る来る来たーってなっちゃうっていうね、
ずらしてずらして、まだ来ないでまだ来ないで、もう一個ずらして、もう一個ずらして、次次次次次みたいな、あー来た来たみたいなね、そう、楽しみ、
楽しみですね、
ここだけ異様に怖い、だからホラー好きじゃない人でもこの映画見れるんだけど、ここだけちょっとね、目をつぶりたくなる、
ちょっと怖い、
しかもあのさっき言ったあの豚の被り物なんで、うん、なんか異様な迫力がありますね、
うん、
うん、でまあそんな中、まあ、あの着信が携帯に入るわけですよ、うん、ねトイレでね、はい、入りまして、まあ、これがもう娘ダイアナとアリソン、奥さんですね、アリソン、うん、アリソンがかかってきて、アリソンがですね、もうアダムを信じちゃダメって、うん、あなたはお前から知ってるわよってなんてか言うわけですね、
うんうんうん、
しかも今どういう状況かって言ったら、もうね、あの手を縛られてですね、娘と一緒にあの、まあ、ジグソーと思わしき男性がですね、
うんうん、銃突きつけて ね、
そうそうそう、
脅してね、
でまあそのまあアダムを信じちゃダメっていうこともあって、まあゴードンとアダムが、
うん、
まあ、お互いの素性をバラしちゃうというか、攻め立てた挙句に、お前を実は盗撮してたんだよっつって、でお前浮気してただろ、全然家族を大事にしてないじゃないかみたいなアダムに言われて、でまあゴードンもまあね、正直にまあ違うんだみたいな言うわけですけど、で結局アダムに誰が依頼してたのか、そのね、写真ゴードン撮れって依頼してたのは誰だって言ったら、名前は知らない。わかんない。誰かわかんない、うん。いや、でもいいから言え。どんなやつなんだっていうゴードンが聞いたところ、アダムが言ったのが、その、黒人で首に傷があった人物だと。ってアダムが言うわけです。そこでゴードンが、タップじゃねえか。
すごいですよね、
タップデカが自分を取ってたんだとね、
うん
うん、っていうのは分かるわけですよね。でまああとそうですね、あの、まあ、別の、まあ、説明してなかったですけど、ゼップっていう人物がいて、
うん
うん、
ゼップっていうのはそのゴードンが働いている病院の、まあ、なんですかね、ヘルパーというか、あの
雑務係みたいな感じだったかな、雑務
の、そうですね、ちょっと暗そうな人物のゼップっていうのがいるんですけど、
うん、
まあ、その写真からですね、犯人がゼップであるということが分かるわけですよ。つまりジグソーはゼップだと、
うん
うん、
あ、そうそう、ダイアナたちがね、うん、そのおちかゴードンのお家の窓を撮った写真の、
うん、
よく見たら、うん、その窓からこうふって顔出してるのがゼップの顔だったから、
そうそうそう、
おかしい、なんでオレンジにゼップがいるんだっていうことなんですよね。
そう、でなるほど、この一連の犯行はゼップだったんだなと、
うん、
ね、ただもう
ピコーンと来ちゃった
わけですね、ピコーンと来ちゃったわけですよ、
うん、
でおこれでもう話も決着に向かうわけですよね、
うん、
こっからね、で、まあ結局制限時間の6時過ぎちゃって、
うん
うん、まあ、奥さん殺されそうになっちゃうんです、うん、ゼップさんに、
うんうん、
ね、まあ、ゴードンによろしくなみたいな感じで殺されそうになるんですけど、それをですね、まあ、ギリギリで奥さんもですね、反撃して、ね、
うん、
よく、まあ、逆転するわけですよね。まあ、ゼップがまた弱い弱い。
弱いんですよね。
必要以上に弱いですから、うん、結構すぐゼップ
さん、ね、使えない子でしたね。
ピンチになるんですよ。うん、本当、サイバーマンぐらい弱いんですけど、まあ、そんなところに、まあ、ちょうど駆けつけるのが、このタップですよね。
うん、
なぜ駆けつけたかって言ったら、うん、まあ、ずっとゴードンがジグソーだと思ってたから、ちょっと監視してたわけじゃないですか。
うん、
なんか発砲とか起こってるわけですよ、その家からね。
うん、
こりゃいかんっつって。
行かねば
行かねばって言うわけ
ですよ。行かねば
この時のタップの心境がよくわかんないんですよ。犯人だと思ってた部屋から、なんかね、バンバン聞こえて、行ってみたらなんか市販おっさんが、なんか奥さんたちをね、そんないたぶってるわけですから。
ある意味タップが一番わかってないですよ。
そう。この登場人物の中で一番勘違いしてるのがタップ。
うん、
で、結局ゼップはピンチになって、もう逃げ出すわけですよ、その場から。
うん、
で、まあどっかに向かうわけですよ。で、それをタップが追いかけるわけですよ。うん、で、もうそのゼップを追うタップ。
うん。ゼップを追うタップ、ね。
お気づきですか？いっちゃん、お気づきですか？名前のチョイス。
言い訳みたいな、
うん、他にあったろっていうね、
そう、
ええ、
あったじゃん、なんかあるじゃん、
あるね、
ドムとかでいいよ、
ドム
刑事とかでいいよ、
ドムでもいいしね、
まあ、そっちっぽいじゃん。なのにタップ ップでかゼップを追うっていう
ゼップタップゼップタップ
何の意味があるんだ、なんかあるのかな、
そう交互に映ってね、
向こうではなんかあんのかな、わかんないけどちょっとねそこねめちゃくちゃね、あのなんだろうな、頭の片隅でちょっとなんだろうな邪魔してですね、いまいち緊迫感がね伝わってこない、ゼップとタップが取っ組み合いになるんですよ、最終的にそのゼップがタップをこうやってなって、タップとゼップがこう取っ組み合いになってですね
タップとゼップが
ゼップがタップを打つんですよ、でタップがゼップによって打たれるんですよ、でタップがピンチになるんですよ、どっちか分かんないでしょ、ほらもうどっちか、ほらもうどっちか分かんない、ゼップタップゼップタップになっちゃって、あーって、
まあ、実は最終的にはね、
そう、ゼップはその、うん、ゴードンを殺しにね、実はそのまあトイレというか、うん、その建物に向かってて、でそれもまあ、 あの追う形でタップもそう行くんですけど、うん、もうここではねやっぱりタップを応援したいじゃないですか、
うん、
視聴者的には
そうですね、
見てる側からすればね、
うん、
ね、だって武器持ってるのはタップさんですから、
うん、
ね、ゴードンたち持ってないからノコギリみたいなのあるけど、じゃあ、
ね、
これはもうぜひタップに頑張ってほしいんですけど、あっ、うん、やっぱりね、姉ちゃんね、
そうですね、あの死に方はもうちょっと、
そう
もうちょっとあっただろう、
あっただろう、タップ簡単にゼップに殺されますからね、
本当に元刑事かよっていう、
ね、そう、銃の扱い方がねどっちの方向向けば危ないかとか分かると思うんだけど、うん、あっさり撃たれて、
あれだから私ね、タップどうなったっけってね、この11年間忘れてましたもん
あ、そうだったんですね、
てっきり生き残って3とか4で出たかなぐらいのなんかね、印象だった。
なんタップやっぱり、うん、あのまあ、見つけたとこはすごいなって思ったんですけど、うん、ジーソンのあれを見つけた、ただあの意外と頭脳派だったんだなっていうね。
あ、そうね。
そうそうそうそう。
実はね、
うん、
実はそんな体力もないし、
現場に実はすごい弱いみたいな。
そうそうそう。ちょっとね、インテリ側だったんだな。
そうそう、だったんだな、見た目には話してね、
う
ん。
そうですね。まあ仕方ないですね。だからでしょうね。まあ結局まあぶち殺されるわけですよね。
ぶち殺され
る
わけですよね。
うん。でまあゴードンとしてはですね、まあその妻と娘がもう大ピンチってことを携帯から知ったわけですから、
うん、
もう錯乱しちゃってですね。
ね、それまで
電車だったのに。とか言い出すわけですよ。って言って何するのかなって、もうあともういや、やめろやめろって言ってるのに、そのノコギリを持ってしてですね、
うん、
自分の足をまあギーコギーコギーコギーコと切るわけですね。
ですね、
あれ痛いですね。
痛い。
しかもあの結構そのなんですか、あのただでさえボロボロそうなノコギリじゃないですか、
うん、
ね、
よく切れそうにないやつ、
ね、切れそうにないやつ、しかもさっきまで鎖をガリガリやってたってことは、
うん
う
ん、
もうより鋭利な部分が削れちゃってるわけですよ。
そうそう、
そんなノコギリで自分のその鎖でがつながった足をえぇー言って、しかもその時もううーとかかっこいいならいいですよ、なんか妻のためみたいなナムさんみたいな感じだったらいいんですよね、違うんだけど
それはそんなかっこいい顔してられないんですよね、
クシーみたいな、
骨切ってますからね、
びっちょびちょ、
切れないと思うけどね、あれだとね、
汗でびっちょびちょになっちゃって、あ、びっちょびちょですよね、
びっちょびちょね、
あ、
うん、
あのき、まあ、見事切れるんですけど、やっぱまたちょっと笑っちゃったのは、切れた後のゴードンの顔が真っ青
でも大量に出血してるからっていうのはあるけど、でも、う
ん、真っ青感がね、バカそばに真っ青なんですよ
塗りすぎ塗ったよねっていうね、
露骨に塗ったよね
って、お城を塗
る、目の下もなんかクマできてる
し、あんなに、まあ、2004年だって言ってもあんなに塗るかっていうぐらい塗ってますよね
あれはちょっとキューブの終盤を彷彿とさせるぐらい贅肉までできてる時と同じぐらい、もうなんか何この
急にね、
うん、しかもなんか弱々しくなっちゃってううとか言ってまたううみたいな感じになって、ちょっとさすがに笑っちゃったんですけど、でもまあね、結局まあそれでまあそこの場所にね、ガラガラガラガラって入ってくるわけですよ。なんせタップさんはもう死んでますし、ゼップは夢中ですよ、ね、夢中で頑張る君にエルボーするってわけですよね、
もうそう。来ましたね。
そう。
うん。
で、まあ、ゴードン自体は、まあ、ピストルで、まあ、要は、アダムを殺せば、ね、
うん、
確かいけると。助かるはずだ、うん。妻を助けれるはずだって思ってるから、アダムを、 そのバキューンと、
うん、
あのまあ、真ん中に倒れてたでっかい巨体のね、人の手から拳銃を取ってですね、パキューンって撃って、アダムが、やめてみたいな感じで、ね、撃たれて、倒れちゃうわけですよ。
うんうんうん、
で、これで、やったぞ見たかとか言うわけですよ。ゴードンはカメラに向かってね。
うん、
でも、よくよく考えてみたら、それを見てた、ね、ゼップさんはもう、一目散でこっち向かってるわけだから、誰もいない方向に向かって、うーやったぞつって、
どうだおかしくな
った。どうだつって、けなげ。
けなげ。
ちょっと可愛いんですけど、足ない状態でけなげに。そしたらそこにまあ現れる、まあゼップ。ね。
うん、
で、結局まあゼップに殺されかけるわけですよ、ゴードンさんね。うん、で、その瞬間にアダムが、ね、アダムが起き上がってですね、撃たれたはずなのに、
うん、
もうゼップをこかして、その、あのクソダメのハートの、あの、タンクのあの蓋の重たいやつで、ガーンガーンバンバンバンつって、
バンバンバンバンバン
この野郎つって、だってそれがジグソーだから、ね。
そうですよね。
アダムとしてもジグソーだと思って、
うん、この野郎っていうね。
よくもこんなことやりやがってつって、ボッコボコの撲殺するわけですよ。
うん、
で、それを、あの、ギリギリのですね、ゴードンが来て、あー、多分もうやめろ、死んでるぞつって。もう顔真っ青のゴードンにたしなめられ
る。それで足みたいなね。
そうそうそうそう。俺も死にそうだけどな、みたいな。待って待って、もうそいつ死んでるから、みたいなことをゴードンに言われて、はぁ、つって、はぁ、死んでるって。まあでもこれで解決ですよね。
うん、
言ってしまえばね。
そうですよ。
うん、
元凶は去ったわけです
よ。そう、元凶去ってジグソーも倒して、で、まあ足ちょっともうね、片足なくなっちゃったけど、まあ、これで、ま、動けるようになったゴードンがですね、ちょっとアダムね、その、まあ、わざと外したわけですよね、ピストルをね、うん、外してね。
あ、そうそうそう。そう、右肩に当てたからね。
そうそうそう。で、まあ、ちょっと、俺ももうちょっとしたら、これ死んでまうから。
うん。
このままだと出血してしちゃうから。
うん。
ちょっと頑張って呼びに行ってくる。外に。ね。
外行
こう。こんな希望を持てない、希望を持てない言葉あります？片足なくて教師みたいな目、ね、顔になった。おっさんが、ほふく前進で今から、なんだったらここ地下っぽいから、窓ないし、階段も上がって、で、私たちは見てますよね。映画見てる側からしたら、途中でタロップあったじゃないですか。あそこ絶対上がれねえだろっていう気持ちで見送るわけですよ。頑張れって。ね。
そうですね。
絶望的やな。ゴードン死にそうやな、みたいな。
うん。してますね、そんな
の。で、結局まあ、一人にしないでってアダムが嘆いてるにもかかわらず、まあ、ゴードン君はですね、俺行ってくるっつって、まあ、妻と娘もね、心配ですから。
希望胸にね。
うん。で、まあ、その部屋から出ていくわけですよ。
うん。
アダムとしては、まあ、それを待つしかないじゃないですか。
うん。
で、まあ、ちょっとゼップのね、体をまさぐるわけですよ。
うん、そう、自分のね、その、鎖つないでる、その、鍵。
鍵は持ってるだろう、さすがに犯人だったらと思ってね。
うん、
で、まさぐったらですね、まさかのレコーダー、というかテープ、
うん
ね。テープの入ったレコーダーが出てきまして、で、それを再生するとですね、ジグソーの声で。
出ましたね。
そう。このゼップ君と、お前にはこれを してもらわなきゃいけないと、
うん、
もうゼップお前の体には毒を持ってあるから、まあ、6時までにどうこうしろみたいな流れるわけですよ、
うん、
つまりはゼップ自身もジグソーによってはめられた人だったんですね、
うんうん、ゲームの中にね、
まあ、うすうす感づいてましたけどね、
うんうん、
弱すぎるから、
うんうん、そうね、
間抜けだし、うん、だちょっとね、まあ、そんな気はしてましたけど、まさかの、うん、あらと思って、あーって、まあ、放心状態のアダム。ここですよ、ここ。この次の瞬間、
うん、
落ち。ここですね。マジックセンスでいうところね、あれですよね。
まあ、あれ
が、ね、あれが、
あれが、
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 どうなったかというと、まあ、真ん中で倒れていたね、巨体の、おじさんが、むくりと起き上がって、しかも本当にむくりですよ。
むくりです。むくり。むくりって言葉が一番合う。
ふーみたいな。みたいな感じで、起き上がって、頭ね、まあ破損してた頭のは実はシールみたいなもので、
うん、そう、
それベリベリベリって剥がして、つって、で、まあ、気づくわけですね。こいつがジグソーだということにね、
うん
うん。
で、声も一緒なんですよ。ジグソーのテープと同じ声で、で、まあ、アダム君に言うわけですよ。君の鎖の鍵は、まあ、一緒の、何ですか、浴槽の中に入ってたよって。ということは、まあ、オープニングね、思い出していただきたいのは、オープニングで、まあ、一番最初、カランカランって排水溝になんか流れていきましたよね。
うん、
まあ、それが、ね、まあ、そのアダムの鍵だった。
鍵だった。
うん、
一番最初からもうなかったわけですね。
うん。
で、 まあ、ゲームオーバーという言葉とともに、まあ、その部屋の扉を、ジグソーがうーんバシャンと閉めてね。でアダムがやめてーっつって、まあ、終わるわけですよ。
うわ、
まあ、ちなみにジグソーの正体もそこでねちょっと触れられるんですけど、誰でしたっけ、
そのーゴードン、医者のゴードンが診察してた患者だったんですね、
ね、
がん患者だったんですね、
そう、末期の、
うん、
末期でちょっともう余命いくばくかしかないから、ちょっとなんか自殺未遂してるやつとか、あと人の命を奪ってるやつとかが許せないから、だからこういう試練を与えてね、まあ自分の命の大切さみたいなのを気づけみたいな、
うん、
そういう犯行なんですよね、うん、やりすぎです、
やりすぎです、
うんうん、やりすぎだし、ゴードンに至ってはちょっともうとばっちりです、
とばっちり
さすがにとばっちりです、
うん、
そこまで悪いことしない、
してない、うん、
うん、まあなんだったらちょっとそのジグソー自身に、まあ、ジョンか、ジョンかね、本名ね、
ジョン・クレイマーですね、
ジョンに対して、うん、ガンだよって突きつけた本人でしかない、
まあ、正直、うん、大体みんなそんなに悪くないです
よ、まあそうね
何者っていうぐらいですよね、
そうですね、うん、一応ね、ろうそくの、ろうそくなんですか、ろうを全身にられて死んだ人は放火魔だったりとかするんで、犯罪者に関してはまあまあ、まあ百歩譲ってまあ仕方ないとしても、
うん、
ちょっと ね、
まあ、ね、
どの位置だよみたいな、高い位置にいますよね。
高い位置にいますよね。
自分自身ね、自分でね。
死んじゃうからってね。
そう。
うん。
本当勘違い野郎ですよ。
うん。てかもう、なん自暴自棄になってるだけですよね。
ね。
ね、
うん。っていう感じで、まあゲームオーバーとなってしまいまして、まあ最終的にアダムさんもね、まあどうなったかわかりませんが、まあおそらく死んだんじゃないかという感じと、うん、まあゴードン君もね、まああの、まあ、あの顔でしたから、
うん、
まあもう無理だろうと。
もう倒れてるかなみたいなね。
うん、まあ死んだっただろうという感じで終わる。
そうそうそう。
まあそれが、ソーワンでした。はい。
はい。
うん。
うん、
まあ、ちょっとねカオリンさんここまで話してきて、
はい、
なんかね一つまだ解決してないことがあると思うんですけど、わかります、
はい、解決してないことですか、
はい、
ちょこちょこあるような気はしますけども、
ほう、
ああアダムの正体ですか、
アダム正体ですね、
うんうん、
まあ、ここに関してはね憶測も含めてね、うん、いろんなまあオチというか見解があるんですけど、
うん、
うん、アダムがそのやっぱ最初の方、うん、ね、俺の体に穴が開いてないか、
うん、
とか、あと名前をなかなか言わなかったこととか、
うん、
そういった怪しい行動をなぜ取ったか、
うん、
ここら辺はですね、おそらくですけど、まあ、ジグソーとアダムはですね、
うん、
繋がっていたんですね、うん、昔から、
うん、
で、まあ要は自分の腹が切られてないかっていうのを気にするのは、もともとジグソーのね、まあ、手口として、体の中に鍵を仕込んでる。まあね、アマンダの件もそうでしたよね。
うん、
っていう風なものを知ってるから。
うん、
だし、まあジグソー人形を初めて見た時に、突然壊し出したのもね、
うん、
まあそんなシーンがあるんですけど、アダムが突然壊し出すんですけど、
あ、そうですね。う
ん、あれ、それは、だって初見、で、壊しますかっていう話ですよ、
うん。
なんだこれって。下手したらこれがヒントかもしれないのに、
うん、
X のようにね。なのに、速攻壊したじゃないですか。
うん、
これ何かって言ったら、何者か、その、この人形がジグソーの人形っていうのを知ってたわけですよ。
うん、
だから、すぐに分かって壊したわけですよね。っていうので考えると、ジグソーとアダムっていうのはもともと共犯で、まあ、そういった、まあ、要は、アダムってそういう仕事してるんで、
うん、
うん、結構、ヤバめのね、写真盗撮したりとか、それを、まあ、クライアントに送るみたいな仕事してたんで、そのターゲットの写真とかは、おそらくアダムが撮ってたんですね。
うん。
うん、ね。じゃないと、実際、その、ジョン自身は体弱いんで、そんな、フットワーク軽くないんですよ。
うん。
けど、まあ、ターゲットの写真とかやたら持ってるし、情報もいっぱい持ってて、何時の何分に、ここを通るみたいなのを知ってたりするわけですよね。うん。っていうのが、あれおかしいなってよく考えると、アダムと、まあ、ジグソーが繋がっていたのではないかと。
うん。
うん。しかし、まあ、に情報を売ってしまったかなんかなんでしょうね。で、その裏切りを知った、そのジョンが、まあ、アダムを標的としてしまったんではないか。で、 そもそもそういう意味で標的にしたからこそ、アダムにはそもそも生き残る方法っていうのを用意してなかった、
うんうん、
っていうことではないかという、まあ、そういったね、まあ、推理ですけどね、あくまで、
うん
うん、っていう風に、まあ、見られてるみたいですよ。う
ーん、
ね、
実際の、ね、面白いです
ね。ゴードンにはこうしたら助かるって言ってるわけだし、アマダンに対してもそれで助かったわけだし、でもアダムには用意してなかったわけだし、
そうそうそうそう、
でやっぱりジグソーの手口ってあの徹底してフラットなわけですよね。あのこいつにはきつめのとか、こいつは助けないみたいなのは用意なくて、ちゃんと必ず助かるのを用意してるのに、アダムにだけ用意してないっていうのは、やっぱりそういう思念というか、もうこちらで絶対殺さなきゃいけないっていう対象だったっていうことですね。
なるほどね、うん。
っていう感じの、まあそういった疑問の解消、
ね。面白いですね、
うん。はい、そんな感じですね。
なるほど。
で、ついでにですね、まあここまでソーワンのことを語ったわけですから、
うん、
ね、ちょっとここからの2以降のこともちょっとだけ触れますか、
うん、触れますか、
うん、触れますか、
うん、
まあなのであの1だけ見て今聞いてる人はここで止めてくださいね、あと2まで見てやめてる人もここで止めてください、
ね、
うん、はい、ちょっと3以降も触れますけど、
うん、
まあさっき言ったようにアマンダ1で助かったアマンダさんは、うん、2の主人公としてまず出てきますね、
うんうん、
これがまた見ものですよね、うん、香織さんね、
これがね、
うん、
まあ、要は影響されちゃったんですよね、
うん
うん、まあ、浸水というか、うん、まあ、第二の層としてね、
はい、
ジグ層として
ね、まあいろいろと活躍するわけですよ、はい、アマンダさんも
オリジナルだったりとかね、
そうそうで、アダムに関してですけど、まあ、これ3で判明するんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、アダムは、まあ、あの2の終盤で、死体となって出てくるんですよ、
そうですね、
はい、そうです、あの2の、まあ、若干落ちの部分で見ると、あの1の、トイレ、あの部屋は実は2の舞台なんですよ、繋がってるんですよ、で最後、まあ、そこにたどり着くんですけど、なんか死体がね、あの片隅に落ちてて、
うん、
まあ、どうもこれアダムっぽい死体なんですけど、
うん、
でこれが3で判明するんですけど、アマンダがあのビニール袋をかぶせて、まあ、殺してたんですね、アダムを実はね、まあ、3でそういうそのシーンが出るんですよ、まあ、まあそうやって勝手に殺したりするから、まあ、そのアマンダは後々ジグソーにこうジグソーから離反することになるんですけど、うん、そういうことですね。で、ゴードンに関して、ゴードンに関してはもうこれ完全にこの総シリーズのオチになっちゃうんですけど、ゴードンは、まあ、これもう死んでるだろう感プンプンでしたけど、実は生きてます。しかもゴードンがジグソーに最終的になる。
お
お、
ファイナルのオチはあのまたあのトイレになるんですけど、
好きですね、
うん、あそこ好きですね、うんうん、であのゲームオーバーっつってね、うん、締めるシーンがまたあるんですけど、それを締めるのは誰かというとゴードンなんですよ。
ゴードンに何が、
ゴードンはですね、あの後、まあ、ぶっちゃけアダムがね、あの、閉じ込められた後に、まあ、ジグソーに追いつかれて、そのまま、まあ、看護というか、あの、解放してもらうんですね。
あ、そうなん
ですか。それによって、まあ、もうジグソー側に立ちまして、
うん、
で、まあ、後継者として、まあ、ゴードンになっちゃうわけですね。うん。
はぁ、
っていうオチです。はい。もう全部言っちゃった。
うん、ゴードンは、結局、選ばれたんですよね。
うん。
なんとなく。あの、ジグソーは、悪い人間の方が嫌いじゃないですか。こんなことやってるけど。はい、
うん、
いい人間に、こう、うん、いい人間は許そうっていう。お前はいい人間だから、これをやっても大丈夫なんだろうっていう。
改心したものに対しては、手厚くね、あの、なんですかね、解放しますし。
アダムのことも殺さなかったじゃないですか。
うん、うん。
で、自分が足を切って、要は自分の身を犠牲にして、行こうとした、から、
うんうん、
ゴードンのことを許したっていうことなんですかね。
まあ、許したというか、まあ、
認めたというか、この試練
を乗り越えた、うん、つまり高み、俺のとこまで来たなって、ことですよ。
どんだけ上から見るんですか。
見てるでしょ。ジョンは見てるでしょ。端々にそういうなんかね、そういうなんか自分は偉いんだと感をね。
制限時間過ぎたのにね、結局は助けちゃうんですね。
まあね、まあそうですね。結局そう助けちゃう。まあそこら辺はね、あのぜひまあそうファイナルまで見ていただければ、まあ細かい描写なんかもね、
うん、
あるのでわかると思いますが、うん、ただ、うん、そうはですね、あのシリーズが進めば進むほど グロ映画になっていくというか、ゴア描写が強くなっていく。というか、ゴア描写だけの映画になっちゃう。ですよ。そう、いっちゃん見てないと思いますけど、うん、2までのが本当に生ぬるかったってことをね、気づきます。
そんなにですか？
2でさえ注射器の針のね、プールに落ちたとことかかなりきつかったですけど、あんなもんじゃない。
そんなもんじゃないって言いますよね。
3以降はもう本当に見てて痛々しいシーンばっかりになって、しかもストーリーがどんどん薄くなっていって、
中身がないってやつですね。
しかもジグソーも死んじゃうし、死んで後継者の話になっていって、うわーって、全然どうでもいいみたいな。で、仕掛けも雑になっていくんですよ。ちょっとやっぱワンの時にね、やっぱりその自分の服脱いで一生懸命レコーダーを撮っている
シーン。手順をね、
よろしく
っていう。
そう。っていう意味でも、やっぱワンはよくできてたなって思いましたね。ですよね。りっちゃんもそう思ってるわけでしょ。2より1が好きなんでしょ。
あ、そうですね。うん。1の方が、そう、切羽詰まった感があって、
うん。
そう。
あと、キャラクター描写？
うんうんうん。そうですね。いろいろ細かいところが面白かったですね。
うん。
でも私、このスピード感もすごかったじゃないですか、1って。
うん。
たまにちょっとゆるってすることあるんですけど、
うん、
このサスペンスとしても、うん、まあ、スリラーとしても、うん、まあ、トントントントントンって、
うんうん、
意外と進んでいく。
そう、他のシーンともつながってね、うん、メリハリもちゃんとありますから。ただ私2の方が好きです。
あ、そうなんですか。
うん。ソーファンは大体1に行くんですけど、うん、私ね、2が好きでね、2ってね、脱出もんじゃないですか。
うん。
やっぱ脱出もんっていいなーっていう。
なるほどね。
そう、2は、ジグソーによって閉じ込められた男女7人ぐらいかな、うん、が、どうやってその屋敷から脱出するかっていうところをメインとして、話が展開するんで、まあ、その中の一人としてアマンダがいるんですけど、そこがね、やっぱ、わかりやすいんですよね、構図として。脱出するっていうところに、うん、で、みんな動けるしね。
ちょっと別な映画な感じかもしれませんよね、うん、1と2はね。
うん。
1はちょっとこう、まあ、サスペンス要素も入ってる部分がある。
し、一人一人のキャラクターをちゃんと掘り下げてるのが1なんですよ。
うん。
でも2以降は、もう死に役に関しては全く何だったのかもわかんない。あいつ結局どうしてここに連れてこられたのかも描かれないですよね。
うん、うん、うん、そうですね。
だからカジュアルでいい。
カジュアルでね。
そう、うん、本当に本当そう、私が好きなタイプのホラーの、
カジュアルね、
そう、
確かに、
エッチしてるカップルが死んでいく系のそう、カジュアルさが好き。
ね、うん、あ、人の死が安いってやつですよね。
てな感じで、はい、ソーの話やってきましたけど。
はい。いや、あれなんですよね、ソーって、最初冒頭の方で、モミさんが言ったじゃないですか。
はい、はい。
ね、C？
はいはい、
見た
よね。
うん。過去形。
過去形
っていうのは、うん、私たちの目線なんですよね。
あー、そうですね。うんうん。
アダムの全てを私たちが見てたんですよね。
うん。
なんかこう、鍵落っこってんの見てるんですから。
まあ、ここが、またね、そういう、まあ、一つ一つのシーンにヒントがあるよっていうのも、うん、まあ、これはまあ、シックスセンスの方が、どっちかって言ったら、ま、強調してましたけど、
うん、
ちゃんと用意してあるって意味でも、まあ、層、C の層はいい表現ですよね。
っていう、見届け人になったみたいな、部分もあるんだろうなっていう。
うん。まあ、そのね、テーマで、2以降もやってくれたら、まあ、もうちょっと、
ああ、そう、
カジュアルにならなかったかなとは思いますけどね。
まあ、どっちを取るかですけどね。
ただ、ゴア描写に、やっぱ、海外の人が特に反応しちゃったから、やっぱちょっとダサく寄りになっていきましたね。
そうですね。ほら、ちょっと、ね、やっぱアメリカは大味だからね。
うん。ファイナルデスティネーションぐらいね、スカッと死んでくれたらいい。
そうそうそうそう。
じゃないですからね。
うん。
どれだけ首もぎ取るのに時間を要するかとか。
痛い
想像できる痛さを用意するかみたいな力の入れ方が変わりましたから。
ファイナルディスティネーションなのスパッと感。
そう。くるくるくるくるくるくる。来たー来た
ーポーンみたいな。
人が簡単に潰れるピザのようにね、ペチョーンってな
ります。ペチョーンって
な。いや
ー。またそれは今度紹介しましょう。
そうですね。
はい。
うん、
はい、じゃあ点数に入っていきますか。
はい。
はい、じゃあ点数は、タモリクラブ、
ね。そうだった。
はい、覚悟はできてますかね。
うん、はい、しました。
じゃあ、いっちゃんからどうぞ。
はい。じゃあ、タモリクラブを100点として、
うん、
ソーは、
うん、
200かな。
お
ー。
ソーの方が好きですね。
まあ、そうでしょ
うね。うん、
だと思った。
うん。
うん、どこが好きですか？
作り込んだところですかね。 うん、なんか細かい一瞬のシーンもちゃんと拾って、
はいはいはい、
最後につなげるっていうのが、
うん、
そうだ、もう本当にもう、そう、細かいところが好きですね。
うん、
うん、
はい、じゃあカオリンさんは何点ですか。
タモリクラブを100点として、
はい、
そうは1ですね。
1、
120点ですね。
おお、高いですね。
うん、まあ、これをね、
うん、
なくしてっていう部分がやっぱりあるので、う
ん、まあ、エポックメイキングなね、ものとして、
なんだろう、これ一番最初見た時の衝撃ってやっぱりすごかった
ん
ですよね。
うんうん
うん
うん、
まあ、シックスセンスとかあの当時ってこう、うん、ね、内容を最後落ちは言わないでみたいな系とか多かったんですけど、
うん、
なんかこれはすごい映画だなと思ったんですよね。
うん、
いろんなものを詰め込んでるはずなのに、スッと、スッと行くみたいなね。
うん、
まあ、今見返すとツッコミどころ多いなって思うんですけど、
あとオチ知ってたらダメね。
ダメね。
真ん中のおっさん生きてるよって言われたら、
もう
おじゃんですけど。
もうおじゃんですね。
はい、はい、じゃあ、
まあ、そんな感じですね。
うん、
もみさんは。
そうですね、私はまあ、じゃあタモリクラブ100点としたら、220点ですね。まあ、やっぱそれぐらいいきますね。まあ、この映画で私ちょっと5話に目覚めた感もありますからね。
あ、そうなんですか。
というか、まあ、免疫がついたというか、
うん、
ある程度見れるようになったんで、本当に、まあね、ジェームズ・ウォンさんには、あの、感謝。
だんだんもう、ウォン。
ウォンになってます
よ。ウォンになってますよね。
まあ、感謝ですよ。
うん、
だし、まあ、アダム役の方もね、あの、脚本ありがとうございますですから。
うん、そうですよね、なんだかんだでホラー界でね、うん、ウォンさんのね、
そう
作品がね、
うん、
もう、インシディアスも見たし、
そう
評価も見たし、
見たし
大好きすぎじゃないですか。
確かに。確かにそうだ、ワイルドスピードは見てないけど、
これは評価しますよね、
う
ん、
そうですね、いいですよね。
うん、
だからまあ220点です。はい、じゃあ
となると平均点は、
平均点、まあじゃあ180ぐらいかな。
180
ね、
かな。
いいですか。
はい、
はい、じゃあこのソー1は、タモリクラブを100点として、
はい、
まあ180点ということで、
はい、
180ウォン、そうですね、180ウォンはちょっと違いますよね。紙幣みたいな、ね、180タモリ、
タモリ、あ、180タモリ、
そうですね、180タモリさんですね。タモリさんが閉じ込められたらどうなるでしょうね。
うわ、何にもしなさそうですけどね。
何これっつって、
そう、何これ、とりあえず座りそうです。
いたしよです。
何も起こらなそう。
カメラあるでしょ。
ゆるいな。
まあそんなね、はい、まあちょっと、まあまあ、ここまで聞いた人はもう大概見てるはずだとさすがに思うんですけど、
そうです
ね、まだ見てない人はもう見ちゃってよ、はい、
そうですね、
見ちゃっていいよ。
まだあと絶対見れないって人がね、オチを知りたいって人いるかもしれないですから ね、意外とね、
うん、
あと1見たい、まだ2見てない人は2見てほしい。
そうですね、
2もいいよ、本当に2もいい。
あ、3以降は、
3以降は本当見なくていい。2で一応ね、全部完結は一応してるんで、
興味のある方だけってやつ、
ね、そうそうそう、ほんとそうですね、うん、まあそうそうって、まだそのそうをね、もうね、今回何回言ってるか分からないですけど、
カウンターが欲しいぐらいですね。
確かに。はい、というところで、この後告知に入りますが、
久しぶりな感じですね。
大丈夫ですか。はい、まあそういうわけで、まあ告知に入るんですけれども、まあ特に告知することは今回は特にないんですけど、
うん、
ですね、まあ一個紹介しておきたいものはこちら。
うん、
これね、何ですか。何かと思いますか、これ。
カードスタンド。
お、正解です。カードスタンド。そしてこのカードスタンドになんかこうね、彫られてますよね。
すごい。
ね。
かわいい。
すごい、みんなの似顔絵
と、コラボドの、
まあロゴと、
タイトルロゴが、
タイトルロゴが、
彫られた、なんとカードスタンド。こちらはですね、なんと、北海道の、はい、ボードゲーム、まあ、アメニティのね、制作サークルでいらっしゃいます、まあ、シグナスさんから送られてきまして。
送っていただいたんです。
ただで。
すごいですね。
ただですよ。
ただなんです
よ。本当に。本当にプレゼントしていただけまして。しかも、ホラボードのこんなね、何ですか、ノベライズじゃねえ、なんだ、
ノベルティ。
ノベルティのように、ノベライズは違いますね。小説じ
ゃ。ホラボードの小説か。
物が違う。
誰も見ませんけど。もうこういう形でね、作ってくださって、以前にもね、ホラボードの、あのカードフィーダーとかに送ってくださったんですけど、
いやー、これすごいんですよ。
ありがたいわ、またこれ。
クオリティね。
うん。
ちょっといいですか、でも。
ん？何ですか？
あの、もうさっきからずっと気になってしょうがないんですけど、はい、ちょっと待ってください。これ、戦闘？
戦闘、あ、そうですね。あの、それぞれ私が描いた皆さんの似顔絵、ね。メインパーソナリティとサブパーソナリティの似顔絵。まあ、似顔絵はあのブログの方に載ってるんでね、ぜひ新しく描いたんで見てほしいんですけど、そちらのですね、はい、まあ、準レギュラーとして、伊達あずみね、ラボガールズのアイドル、はい、ボードゲームアイドルの伊達あずみさんも描いたんですけど、はい、なぜか、このね、あの、シグナさんが作ってくれたやつの中にはあの伊達あずみがメインとしてフィーチャーされ
てる。もみさんを差し置いて、
ね、
先頭に
書かれてる。いよいよメインですか。
なんか収まりがいいっていう風にシグナさん言ってたんですけど、収まり良くないよ。
まさかの展開ですよ。
やりやがったな感。ちょっと伊達あずみ反応するだろう感。いや、ありがたいですよね。
いや、ありがたいです。すごいですね。まだね、これがね、皆さん、まあ、会ったことない方もね、
はい、
特徴すごい捉えてますからね、
これ。ああ、よく言われますね。我ながらよく書けたなって思いますけど。
すごいですよ、もう。
という感じの、この、シグナスさんのこのカードスタンドとか、あとカードフィーダーとか、あと、ダイスの、タワーですね、ダイスタワー、はい。なんかもですね、今度のゲームマーケット秋。
はい。
におきまして、まあ、販売されますから。
は
販売されますので。
はい。行
きたい。
相当これ、この出来のもの。
はい。
ね。
え、ホラボドのですか？
ホラボドのはない。おそらく。
ドキドキしちゃいました、今。
さすがに売れないんで、これ。
そうですよね。そんな限定的だね。うん。
多分2つしか売れないんで。うん。ここにあるのと伊達あずみが持ってるので終わりなんで。
あ、終わりか。
なので、ぜひね、あの、本当にね、これすごくいい。
そうですね。
質もいいですし、あとこれ何がいいって、組み立て式なんですよ。
すごいですね。
組み立て式なんで、ゲーム会なんかに持っていくときは、一回崩して、持っていって、うん、で、その場でまたこうやって作ると。
そう。組み立ても簡単ですね、
これ。組み立ても簡単。
そう、綺麗ね。
うん、そう、木でできてるから、すごくね、いい、おしゃれだしね、綺麗だしね、清潔感があって、いいと思いますんで、ぜひぜひ、あの、気になる方は調べていただいて、あと、はい、朝んごの、朝までウボンゴのね、最新回ではなんとね、ゲストとして出ておられるので、
はい。
はい、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。
はい。
はい。という感じで、はい、まあじゃあいつものやつを、はい、いっちゃん、よろしくお願いします。
はい。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、という感じで、まあ、久しぶりのね、前編後編に分けた通常回、はい。
久しぶりですね。
ですよ。
はい。
かおりさんよろしくお願いしますよね、いっちゃんね。
はい、聞きたいです。
ぜひね。
そして、いっちゃんは、ここまで。
はい。
はい。
ここまで。
また、
ここまで、今日まで。
そう、通常回におきましては、またね、はい、あのグミさんやね、あのはるちゃん、みくたさんっていうところもね、あのお呼びしてやりますんで、
はい、
彼女たちもね、うずうずしてますから、紹介した
くて。なるほど。
そうですよ、です、ね、言われましたから、みくたさんに
言ってましたね、
呼ばへんのかいで
呼んでよって私呼ばれないの
それはもう全てかおりんさんが悪い、
あ、申し訳ない申し訳ない、
まあ、そんな感じで、まあ、連続して出ていただいた、はい、みくたさんありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
またね、またね、はい、またあの機会がありましたら遊びに来ていただけたらと思いますので、
はい、
はい、ではぜひぜひってな感じで、ではいつもの最後の挨拶覚えてますか、かおりさん。
覚えてますよ、
うん、
さすがにね。
さすがに覚えてます。
なんだっけな、
おいわかるでしょ。
わかりますよ。じゃあいきますか、私からの温度でいいですか、
はい、いいですよ。
なんだっけ、
なんでだよ
出だしなんだっけって、
せーのだよ
せーのでよかったっけ、
せーのだよ、
不安になっちゃった
よ、何も忘れてるんだ、だからせーの、
じゃーじゃー。